ゴーゴー喧騒シーズン13。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン13第8回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏樹です。11月、秋も深まってまいりました。喧騒は部活動も活発です。この時期は3年生が引退した後で、来年の春新入生が入ってくるまで2年生と1年生だけとなります。新部長のもと新体制での部活動もそろそろ慣れてきた頃でしょうか。3年生がいなくなってみて、先輩の存在の大きさを実感するなんていうのも、後になってみると高校時代のいい思い出です。さて、今回のゲストは校長先生に来ていただきました、田代先生です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は2回目のご出演ですよね。
そうですね、はい、昨年度に引き続きということになりますね、
はいはい、現在の校長先生、第19
代。そうですね、第19代になります
ということなんですね、はい。前回の放送を聞きいただいた方は、田代先生についてご存知だと思いますが、ちょっと簡単に、プロフィールといいますか、ご自身で自己紹介お願いできますか。
そうです、はい。私相模原高校着任して、今年で2年目になります、はい。昨年度も、その前はですね、校長で県央地区にあります相模向陽館という、昼間の定時制の高校で、2年間校長しておりました、で、昨年4月からこちらに来て、今校長としては4年目になります。
4年目ということなんですね、はい。学科としては何の先生でしょうか。
私は国語をですね、国語の教員で授業をやってました、
ということなんです。そんな田代先生です。実は喧騒なんですが、今年は創立60周年、
そうですね、
記念すべき年なんですよね、
はい、そうなんです、はい、ちょうどそういう時に、はい、着任しまして、はい、実は私、以前46期生の、担任もしてたことがありまして、本当に喧騒にまた戻ってきたなって感じております。で、46期生の時はそろそろ50周年が始まるっていうような、その式典までは言いませんでしたけども、そういう時期で、で今度その、十何年ぶりに戻ってきて、ここで60周年を迎えるということになりました、
はいはい。ちょうど区切りの年で。
そうですね、
はい。その記念式典という言葉が出てまいりましたが、実は今年記念式典が11月の10
日の金曜日ですね、
ということなんですね、はい。この番組は、10月の25日に収録しておりますので、今記念式典に向けて準備、着々と準備が進んでいるところでしょうか。
ね、着々とというか、バタバタとしながら進んでおります。で、
どうぞ。
昨年来てから準備を始めまして、校内もそうですけれども、いわゆる、準備委員会とか実行委員会というのを立ち上げまして、はい、その中で学校と、PTA の方と、同窓会の方に、協力していただいて、何度か土曜日あたり時間を使って、進めてきているところです。
先生としては取りまとめが大変ですよね。
でも皆さん本当に協力していただきますし、本当にPTA の方とか同窓会の方が特に非常にこう協力してくれるので、すごい助けてもらっているので助かってます、
ね。はい、同窓会としてはその準備委員会っていうんですか、はい、私も参加をさせていただいております
。そうですね、ありがとうございます、はい。
こうやって学校の創立何周年っていうのに同窓会こんな風に加わるというのは今までなかったことですよね。
そうです。ただ、ちょっと過去の資料見ると同窓会の方も、実行委員会の中に入っていたんですけれどもね、はい、そういう感じですかね。ただ私本当に去年来てから、喧騒っていうのは、喧騒の生徒も本当に見てると喧騒がすごい好きなんだなっていうのをいろんな場面で感じますし、同窓会の方、卒業生、同窓生の方もすごい喧騒が好きなんだなっていうことで本当に応援していただけるって気持ちが すごいこうたくさん感じているので、まあ、ぜひあの、まあ、初めてっていう話がありましたけれども、本当にこれから一緒にね、学校のことを盛り上げてっていただけるといいのかなと思っています。
はい、この放送皆さんがお聞きの時にはもうすでに記念式典は終わっているのですが、もうだいたいその、スケジュールといいますか、内容は決まったんだと思います。
はい、決まってます。
ご紹介いただけますか。
はい、11月10日の、式典は午後から行います。はい、で第一部がいわゆる式典ということで、あの祝辞等ですとか、まあ、記念品も同窓会の方から、あの送っていただけるので、まあ、そういうあの式を行っていきます。はい、で第2部は、まあ、生徒主体ということで、例えばですね、あの今 SSH という取り組みをやっている中での、アメリカ研修旅行に行っている生徒もいるので、そういう子たちが、まあ、英語でスピーチするですとか、あるいは、サイエンスツアーというのはこれ国内の一泊のなんですが、そういう報告をしたりとか、あるいは今年マンドリン部が全国大会に行きましたんで、まあ、そういう演奏をやったりとか、で、最後にはですね、あの吹奏楽部を中心になって、あの、まあ、この10年で新たに、まあ、ケンソールっていう、こう、まあ、応援する曲を作ったので、まあ、それで、ケンソールをみんなで盛り上げていこうということで、あの応援団部と野球部の子と吹奏楽部が中心になって、まあ、みんなでそれをこう歌いながら、合わせ歌うというか、まあ、あの合わせ曲に合わせながら、あの、まあ、今準備段階ですけど、まあ、あの簡単な手製のメガホンみたいなものもちょっと準備してるんでね、そういうのでこううまく盛り上がっていくような感じで今準備を進めてます。
ちょっと盛り上がりそうですけど、
そうですね、
そういった準備はあの生徒さんがこうご自身で考えたというか、
まあ、あの職員と、生徒は一緒に考えてます。まあ、あのこれについては当初はあの教員の方で大体こんな感じでプランを出した中で、細かいところとかそういうのは生徒がいろいろやってて、今やっている話を聞いてます。
あのマンドリン部はもうずいぶん歴史のある部活ですね。
ですね、
吹奏楽部もそうですし、はい、まあ、応援団部というのも以前からありましたけど、はい、その前半の方に今学校はなんとかなんとかでっておっしゃってましたけど、
ね、
ちょっとあの、以前のずいぶん前の卒業生はちょっとわからないので少しご説明いただけますか。
今ですね、県総の方はあの文部科学省から、令和元年度にスーパーサイエンスハイスクールという、まあ SSH というふうに通称呼んでるんですけども、あのいわゆる国が進めている理数人材の育成の、まあ、学校の指定を受けたんですね。で、まあ、あのいろいろな国からの補助があって、まあ、いわゆるその研修とかに行けるのお金もついたりする中で、まあ、理数人材を育成していこうという取り組みをして、まあ、特にあの探究力ですね、これから必要とされるものを、まあ、やっていく授業の取り組みとかを、まあ、あの授業実践例とかをどんどん作っていこうということで、まあ、あの県内でもあの8校から9校ぐらい指定されている中の学校として取り組みとしてやってます。
そうすると理数系の授業はちょっとこう特別なものがあったりとかという。
そうですね、いわゆるあの課題探究授業というのを特別に、あの文科省がそういうカリキュラムを認めてくれているので、全国的に今探究の学習という時間があるんですけども、まあ、そこをさらに深めるような形のものを、他の授業も合わせながらやっていって、まあ、子どもたちが身近なことで興味関心あるものをどんどん研究していくというような取り組みをしてます。
探究ということはじゃあ問題があってなんかこう決められた答えがポンと出るとかそういうことではなさそうですね。
そうですね、あの身近なことからやっていこうということで、例えばあの先輩から引き継いだということで、あの、いろんな研究してる子もいるんですけれども、あの今年あの全国大会に、まあ、あの代表で出た生徒なんかは、ペットボトルのロケットを、二段式のものをこうなんか自分で興味あるので開発してやったりとかしてる子もいますし、まあ、中にはそのバスケットが好きな子がバスケットの入りやすいボールの角度、まあ、体育館で毎回投げたりしながらやってるとか、そういうことをまあやって、まあ、本当に好きなことをやって、まあ、あの探究力っていうか
突き詰めていく、
そうですね、そういうことをやってて、それを教員があの、まあ、あの支援していくというような感じ。
まあ、そういう、スーパーサイエンスハイスクール、
はい、
ということで、はい、そんな発表も記念式典で行われる、はい、11月10日に記念式典を行われたと思います。
はい、
大変申し訳ありません。今は10月25日で収録をしております。はいはい、で今回のその60周年なんですけれども、まあ、同窓会も、一緒に、企画などもさせていただいてますが、はいはい、あの本当に先生がおっしゃったように卒業生って いつまで経っても喧騒が好きなんですよね。
そうですね、はいはい、本当にあの同窓会、まあ、同窓生卒業生の方でいろんなところで助けてもらってまして、実はその周年行事以外でも、はい、あの今年もいろんな方にあの協力していただいて、今ありましたの SSH スーパーサイエンスハイスクールの取り組みの中でも、あのいろんなこう、まあ、あのスポット的な講座を設けたりするんですね、はい、で毎年やってるんですけども、そういうの中で、例えば今年6月の16日に、食品と免疫という、まあ、タイトルで、まあ、希望者放課後に集まって、はい、講演会を行ったんですけども、その時来てくださったのがあの現在東京農工大学の、教授されてます、23期生、の方で、吉田忠先生が来てくださって、はい、あの非常に面白い講演していただきましたし、それからその同じくその同じシリーズとか講座で、8月、24日夏休みですけども、行ったものではあの国立感染症研究所にお勤めになっている、27期生の、方寺原和隆さんという方が、いろいろあのご尽力していただいて、あの生徒が、まあ、希望者ですけどその国立感染症研究所に行くことができたと、まあ、通常入れないようなところにね、で実は私も行きたいなと思ってたんですけども、はい、ちょっと他の用事と重なっていて、とっても残念だったんですけども行った生徒さんたちは本当にいろんなものを経験できて、まあ、あのこういうもので興味関心を持ってもらうというところなんかでの取り組みの一つでもあるんですね。
じゃあ、まあ、喧騒だからということで、
うん、そうですね、行けた、はい、あとはあの SSH とは関係ないです、まあ、キャリア教育の中で、はい、まあ、あの卒業生から話をしていただくっていうのはよくあるんですけども、今年はつい先日10月の16日に1年生対象で行って、まあ、社会の先輩に聞くっていうことで、はい、29期生の、染谷光平さんが来て、はい、いろいろお話をしていただいたこともありました。それから実はですね、本校今11月から、来年の7月あたりまで、体育館が、工事に入るんですね。老朽化の工事で使えなくなってしまうので、まあ、今ちょっと体育館いろいろ探している中で、まあ東京家政学院大学の高大連携室に、伊藤俊也さんってやっぱり卒業生の方がいまして、その方のご協力で家政学院大学さんの方の体育館なんかも貸していただけるということで、今いろんなこう、まあ、調整したりしているところなんです、
あ、じゃあそういうまあ、卒業生との縁というのがずっとつながっていて、喧騒なんだけどっていうと一応こうつながりやすいですか、
うん、そうですね、まあここの中では違うんですけど、今高大連携講座とかっていうのはもうずっと昔からやってるんですけども、私も時間ある時は一緒に行って生徒と講義受けていくんですけど、高校生向けに大学の先生が、講義してくださるんですけども、例えばその研究室に、研究所の卒業生がいてすごい頑張ってますよっていうことで、そういう縁で、まあ、そういうのを受けてくださるとかっていうのもあるので、まあ、直接その人じゃなくて、まあ、今大学生とかでね、行ってる研究所の卒業生の、まあ、そういう、まあ、つながりというか、そういう、まあ、活躍って頑張ってるので、あ、相模原高校研究所ならってことでいろんなものを受けてもらってるのはあります。
体育館が、まあ工事に入ると使えなくて、まあ、部活動とかでもね、使えますけれども、ぜひ、まあ、近隣でここいう施設使ってもいいよっていうところがあったら、
あ、そうなんです、ぜひそれも今日お話ししようと思ったありがとうございます、5月の、ね、同窓会の総会ですとか、PTA 総会でもぜひそういうのがあればってことで、お願いをしたところで、特に今土日の、ね、場所の確保が、に苦労はしてるんです、平日は中学校さんですとか、上溝高校さんも、合同練習とかも全面的に協力していただいて、まあ、近いですのでできているんですけども、はい、やっぱり土日の場所がなかなかうまく今、十分には確保できてないんで、まあ、今もいろいろ探しているところなんですけども、ぜひ何か情報がありましたら、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、同窓会事務局の方にご連絡いただければと思います、はい、校長先生の方にちゃんとつなぎますので、
はい、ありがとうございます
ぜひ子どもたち部活動ですとか、まあ、授業でですとか頑張ってますので、何かご協力いただければと思っております、はいはいはい、さてその改修工事ということで、はい、まあ、耐震工事なんですか、はい、あれはいろんな校舎ですとか、はい、がこう新しくなってきてるのはいいんですけど、はいはいはい、なんか下駄箱が変わったそうで、
はい、そうです、はい
実は喧騒の下駄箱というのは大変古くて、はい、木でできた昔ながらのこう蓋のついた下駄箱でした、はい、で卒業生は大変あそこの下駄箱には思い出がありまして、はい、まあ、夜部活動が終わって暗いところはあそこのちょっと暗めの場所でこう靴を履いただとか、それからもしかしたら、お手紙をちょっと入れただとか、はい、そんな思い出があるんですけど、新しくなりましたよね、
はい、そうですね、まあ、耐震工事の方は、まあ、去年の8月で終わって、で今ちょうどそういう耐震工事もそうなんですけども、うん、県の方がいわゆるその老朽化したものとかを非常にこう、まあ、建て替え、まあ、多くは建て替えできなかったけども、建て替えたりとか、やってるところがあるんですね、で、まあ、下駄箱についても、はい、まあ、どうしようかって話の中で、はい、まあ、すごいこう思い入れがあるのもよくお話し聞いてますし、
やっぱり
知っております。で、ただ、まあ、もうだい少しずつこう傷んできてるのもあったりもするので、はい、まあ、そういう、まあ、教育環境整備する中の、まあ、中で一つ、まあ、ちょっとこのタイミングなのかなっていうところで、はい、まあ、ちょっと考えて変えてしまいました。で古い下駄箱も、はい、職員の中一部残してもらって、職口にはありますので、そこは、まあ、本当にちょっと一部なんですけども、はい、あったりはしてます、はい、
大変失礼いたしました。別に先生を困らせるわけでも責めてるわけでもないんですが、はい、ちょっと同窓生の中では、はい、今ちょっとした話題にね、
そうだと思います。そうですが、はい、
一応ぶつけてみました、
はい、まあ、ちょうど周年行事もありますのでね、はい、
はい、
まあ、合わせてちょっと、まあ、学校の近況というところでお話しさせていただくと、はい、他には例えばロッカーですね、これも今全部、変えることができて、うん、まあ、3年生はこれからあるんですけども、うん、変えたりしてます。それから昨年度なんかは理科の実験室が3つあるんですが、うん、まあ、エアコンが全部についてなかったんで、ちょっと予算を都合して、全部の、生物化学物理の実験室について、はい、まあ、SSH もあるのでね、夏休みもよく実験するので、エアコンが今入りました、
はい、
それからつい先日は調理室の調理台、これも古かったんで、全部新品に取り替えることができましたし、まあ、ちょっと時期がこれからなんですけども、武道場の方にちょっとエアコンがつけられるかなってところでは、まあ、今話が出てます。そうですね、
はいはい、
それからですね、黒板、
黒板、
うん、あれもだいぶもう古くなってて、なので、ホームルーム教室全部を今新しいのに変えてます、先生方も書きやすい、生徒も見やすいっていう話は聞いております。あとはですね、いわゆる、教室のある、まあ、B 棟なんですけども、はい、耐震工事で LED にはなったんですけども、電気がこう天井から吊る下がってる感じなんですね、うん、ちょっと はい、まあ、あまり記憶ないかもしれないんですけども、でやっぱり今地震とかを考えるともう古くなってるので、落ちてくると危ないかなってところで、天井に今全部くっつける形で LED を変えてもらってます、
はい、
で先日生徒放課後回ってる時に、教室の時は2人ぐらいいたんで、変わったけどどうって聞いたら、1人の子は気づきませんでしたと。
そんなもんでしたね。
でもう一人の子は分かってて、はい、すごいこの空間が広くなった感じがして、
うん、
とっても広くなった感じがあって、そこは良かったですなんて話があったんで、
ね、そうなんですね、
はい、まあ、LED なんでね、明るさはね天井にこう行って少し離れますけど、はい、大丈夫みたいな感じですね、
うん、
あとですね、視聴覚教室の椅子なんかもだいぶもう老朽化してるので、あれももう予算が取れて、今全部今度変える予定でいます、
はい、うん、
あとテニスコート、
はい、
ソフトテニスコートの、ところに、まあ、あの辺ってハンドボールコート、サッカーコートもそうで、木が道路側にあって、うん、それがフェンスの役割をしているかと思うんですが、はい、4年前に台風で一部そのソフトテニスコートの木が折れちゃったそうです、でボールがこう出ちゃったりすることもあるので、昨年度来た時にそういう話も聞いて、まあ、その辺もいろいろやり取り検討して、やりまして、今度3月に新たにあそこに3メーターか4メーターフェンスが今度立ちますので、まあ、木じゃなくて、木はちょっと立つ難しいので、はい、まあ、今度フェンスになりますけども、はい、まあ、ボールが出ないような形のものと、 まあ、合わせてその公式テニスですかね、もうちょっと奥にある方もやっぱり壁にぶつかると出ちゃうこともあるので、うん、そこにも高いフェンスを立てるということで、まあ、感じで今ちょっといろいろと
なんですね。はい、うん、喧騒もできまして60周年、うん、60年経ちましたので、うん、まあ、どんどんどんどんやっぱり新しくしていかないとこの先が ね、はい、持ちませんので、うん、まあ、卒業生からすると言いたいこともあるかもしれませんが、
いやもうどんどんお話いろいろ聞かせていただけると、私もいろんな、はい、話も聞くのもね、そういうのがあったんだっていうのも聞くの楽しみで、
はいはいはい、そんな思い出は大事にしていただきながら、はい、現役生の皆さん応援していただきたいと思います、はい、今日は、喧騒60年、今年60年を迎えますので、第19代校長の田代先生にお越しいただきました、それではラジオ機の皆さんに一言最後メッセージをお願いいたします。
本当に喧騒今年60周年を迎えますが、本当に改めて、その周年行事を迎えるのは過去のこととかいろいろ調べたり考えたりする中で、本当に地域の方、それから卒業生の方に支えられて来て、ここまで学校来てるのかなと思います。で、私も本当に今、昨年度来まして、本当に喧騒生って学校が先ほど見せた好きだなというのを感じまして、うん、いろんなところで私も生徒から感動するようなことをたくさんもらってます。もしよければ今度校長室に来ていただいてもいいんですけども、生徒の作品なんかもいっぱい置いてあるので、本当にそういう、学校にいて、楽しさもいっぱいいただけて、るのが今日々過ごしておりますの で、まあ、そういうのが本当にこれまでの、地域の方、卒業生の方から培ってきてくれたことだと思いますので、またこれからもそういうものがどんどん発展できるように頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで県立相模原高等学校同窓会から活動についてのお知らせです。同窓会事務局では同窓生の名簿管理をしています。住所や名前が変わった場合は同窓会のホームページの連絡フォームからご連絡ください。その他同窓会では会報を発行しています。会報は年1回12月に同窓会会員の皆さんのお手元に届くように作っています。今年の会報も春から準備を進めてきました。寄稿のお願いから始まって紙面の割り付けを考えて、つい先日文字構成も完了しました。あとは紙面が出来上がってくるのを待って会員の皆さんに発送いたします。どうぞ楽しみになさってください。また会報でもご案内していますが、学年同期会、クラス会、部活動の同窓会開催の支援として1人当たり200円の補助を行っています。またホームページや会報に広告を出してくださる方もぜひご連絡をお願いいたします。詳しくは同窓会ホームページをご覧ください。ゴーゴー喧騒シーズン13第8回いかがでしたか。今回は田代校長から60周年記念式典や現役生の近況のお話を伺いました。喧騒は60年前県立相原高校の普通科を独立させて開校しました。地域住民の皆さんの大学進学に対応した全日制の普通科高校を作ってほしいという声を受けての開校だそうです。ところで皆さん、ご自身は何期生だかご存知ですか。1964年昭和39年入学、1967年昭和42年の春卒業した方が1期生ですよ。計算してみてくださいね。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。